はい、ということでこんにちは、
こんにちは、一服です。
さてさて、
我々さ、
はいはい、
最近配信をね始めさせてもらったじゃないですか。
うん、
あの投げかけたつもりが返ってきたわ。
あれね、皆さんね、仲のいいご夫婦というふうに言っていただいて、もう大変ありがたいんですけど、
そうなんですよ。
まあまあ、10年結婚してる割には仲いい方やとは思いますけども、普通にね、喧嘩もしますし、どこにでもある夫婦なんで、
そうです。
あんまりなんかね、その
あれか、おしどり夫婦って言われるほど、ちょっと
おしどり夫婦言われて嬉しくないっていうことは全くなく嬉しいんですけども、あんまりねハードル上げすぎて喧嘩
でもあれよね、喧嘩した時に、はい、今後ポッドキャスターの皆さん、聞いてくれはるリスナーさんとかが、はい、心配してくれると思うとさ、すごい心強いよね。
あ、そう？
うん。え、なんかそんなことない？
なんか今日の喋り二人とも気まずいなと、机の下で蹴り合ってんちゃうかっていうぐらいの方が面白いと思うけど。
いやいやいやいや、ほら、なんかさ、
あったやん、事件みたいな、どっかの。
どこやっけ、あれ、あったね、あったね。うん、配信がさ、例えば滞って、うん、あれ、喧嘩したってなって、誰か心配してくれはったら、うん、ああ、何々さんが心配してくれてるからもう謝ろうかなとかさ。
あとね、いろいろね、配信する側に当たって、で、はい、聞く側やったんが、うん、小さい細かい気になることはありますよ。自分の思ってることをどう言葉にする、それがまあすごい難しいっていうのは当然ですけど、
うん、
小さいことで言うと、一服さんすごいさあ多くなったよその普段さあ言わへん
ある
関西人
で、あるあるある、
なんとかでさあさあって言い張るけど、
緊張してるんやろね、やっぱりまだまだね。あとね、やっぱりすごい多いの、
やっぱり多いな、
編集ですごい切ってるんです
やっぱり多いなそんなこんなね言いながらやってますけども、
はい、
あと喧嘩、夫婦喧嘩で思い出すんが、
うん、
今のねところに引っ越して間もない頃、僕は割と土地勘はありますけど、うん、一服さんまるっきり土地勘がない状態の頃に、
うん、
まあ、なんか溜まってたんでしょうね、
うん、
お互いに、
うん、
で夜にどっかちょっと遠出にご飯食べに行った帰りかな、
うんうん、
まあ、その時もまあ険悪な雰囲気になってたんでしょう、
うん、
あの自転車で2人で行って信号待ちで自転車並んでね、
うん、
青なった瞬間に、うん、一服さんが僕にうるさいんじゃあほーって言うて捨てゼルフ吐いて爆走していくっていう自転車にね、
あったね、あったね、
なんかあったやな、
青になった瞬間に言って、うん、そのままピャーっと逃げるっていう、ね、
そうそう、ほんで一服さん高校生の時自転車通学やったんで、
うん、
自転車に慣れてるというか、うん、まあ、脚力かなり持ってるんですよ、
う
ん僕今でも一緒に自転車でダラダラ走ってたらもっと早焦げって言われるんですけど
あ、早いって言われるね、
早いんで、うん、もう瞬く間に
そう
彼方へ行ってで一服さん自身も、うん、土地勘ないかよく道わからんから、
そうやな、
結局迷子なるっていうね大人がでそこからね我が家のマイルールとして、
喧嘩のルールが、
喧嘩のルールその1として喧嘩しても、
うん、
1時間後ぐらいでもええから居場所は知らせるっていう、
うん、あ、そうそうそう、
夜特にね
出
て行ったと危ないからね、
やっぱ最低限これだけはみたいなね、
そうそう、大阪なんでね、ニューカレドニアとは違うん
で、うん、怖いからね、
平和な街ではないんでね、
そう
そういう前
無駄な心配は専用に、
そうそう、無駄な心配は専用に、
まあでもルール決めてでも喧嘩はした方がいいからね、
そうだそうだ、うん、お互いね貯めていくのは良くないということで、
そうそうそう、まあ喧嘩な、はい、せんで済むならいいけど、
せんで済むならいいけど、まあ最初の頃はうるさいんじゃアホって捨てゼリフ相手僕が
皆さん安心してください、
そういうことなんだね、
喧嘩はいっぱいしてます、
はいはいはい
まあそんなとこですかね、
はい、はい、では行きましょう、
はい、
うまやん一服のやいやいラディオ、この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
はい、じゃあここでエンタメドストライク。
やってました。
ついに言ってしまった。
はい、
はい、っていうことで引っ張ってますけど、モーショウくんの話ですけど、
ようやく
本編に入りますけど、
はい、
まあ、今回ちょっと割とメインで私が喋りますよ。
やっぱ引き役に徹します。
いや、嘘やんか。馬やんも好きでしょ、モーショウくん。
大好きです。
ねえ。で、もう好きすぎて、どうしようと思ってんけど、二人でいやいや言いすぎても分からへんから、
うん、
今回ちょっと私に譲ってもらって、
はい、
私が特にモーショウくんのここが好きっていうのを、なんて今笑った、
うん、
ね、ここが好きっていうポイントを四つにまとめましたんで、もうそれについて、いやいや言います。
うん、なんかあの、モーショウくんっていうさ、く、うんがもう、モーショウ、モーショウさんみたいなさ、
あ、山田くんとか。
そうそう、モーショウくんが好きすぎてって、みたいな。どういうことかな。
いや、違う違う、モーショウくんね。
はい、はい。
はい。もう時代背景もバッチリ、春秋戦国。長かったね。お疲れ様でした。はい、でですね、そのモーショウくんは、春秋戦国時代の後半。うん、
戦国時代ね。
うん。秦が、統一するちょっと前の人物です。この宮城谷正光さんのモーショウくんは、文庫で5冊あって。
結構ですね。
結構、まあ、うん、長めかもしれへんね。うん、で、モーショウくんが、なんと生まれる赤ん坊の時から、うん、まあ、ほぼ晩年までを描いてます。
うん、で、モーショウくんは、最初の数巻出てきません。
いや、出てくるけど、出てくるんやけど、うん、結局赤ちゃんやからさ、最初なんて、その物語の中心にはなれないわけよね。うん、あくまで、モーショウくんは物語の大事なキーパーソンやけど、
うん、
最初は、モーショウくんの周りにいる大人たちの話になるわけです。うん、で、モーショウくんが、がっちり主人公っぽくなってくるのは後半です。うん、でですね、私が、そもそも好きなのは、モーショウくんじゃなくて、八景なんよ。
もうモーショウくんじゃないと。
ようやく言えた。
うん。
うん、いやそうそう。これが、八景っていうのがですね、モーショウくんの育ての親として登場する人物です。
まあもちろん全部小説上ね。
あ、そうそうそう。うん、で、ただ八景自体は実際に言ってたことは分かってるんだよね。は
い、まあ商人の神様。うん、みたいな感じで言われてる。
偉大な商人としてね、うん、今ではもう神様神格化されてる人物なんやけど、うん、この小説の中では、モーショウくんを育てた親として登場します。
養父ですね。
そうそうそうそう。この人が、もう、かっこいいんよ。ほんまにかっこいいんよ。何回でも言える。かっこいいんや。
まあ、八景っていうのは、後々名乗る名前ですよね。
そうそう。最初、風光っていう名前で出てくるんだけど。
この風光が。
ちょっとね、ちょっと言っていい？これ。
かっこいいよ。
いきますよ。
はいはい。
もうこれね、いきます。例えば、あれ。
つないでおきましょう。
ええー。
風光の今、かっこよさ。
あれ？ちょっと待って、私、こうちゃんとメモ。
探して
ると。あ、いきました。はい。はい、いきますよ。男というものを作っていることになった匂いが、風光の肩のあたりで混じり合っているように見えた。あれ？
もう一回言ってもらいます。
え？いくよ。
はいはい。
耳で聞いて、ね、感じてな、
うん。
うん。男というものを作っていることになった匂いが、風光の肩のあたりで混じり合っているように見えた。
はいはいはい、はい。
痺れるでしょ？
2 回目ようやくわかった。
わかる。じゃあ他に行きますよ。他に。はいはい、これチェックしてます。
第1回、その、意味的なことは言わないですか？
そう、今の、だって、男というものの匂いを感じんねで、肩で、
うん。
もうかっこいいやん。
風光が感じてる。
あ、ちょっとこれ周りの人がね。
周りの人が、
ね。風光に対して、これ八景ね、うん。後の八景に対して。
うん、風光でいきますか、最初。
そうね。じゃあ風光感じてるんですよ。で、他にはですね。
うん、
いくで、
はい。
彼に対して言う言葉です。あの、感じてることです。
うん。
底知れない優しさを持っているようであり。待望から、すがすがしさが放たれている。
はい、
ほら、来たー。すがすがしさが放たれているやで。これ、だって、かっこよくない人には言えないでしょ？すがすがしさが放たれてるわ。
うん、まあ、野望ある人って大体すがすがしくない
な。ないよね、ないない、なんかもう。
ギトギトしてる。
そうそうそう、そうのないね。油臭くない。
うん、
っていう、まあ、風子が出てきて。ちなみに、この人どういう人かっていうと、
うん、
一応、もともとは台風って、まあ、なんか、官僚かなんかなんか、
うん、うん。
まあ、そこそこ役人なんだか、農民とかではないお家なんやけど、うん、没落しまして、うん、 現在はほぼ遊び人という設定です。う
ん、まあ、遊び人ですよね。
完全に。
遊び方もなんかちょっと粋というか。
すがすがしいやろ、う
ん、なんか陰湿な。
ないねん。
とこがない、
ね。ないねん。うん。で、一応遊び人で日雇いっぽい感じでお金稼ぎながら、うん、まあ妹だけ大事に養ってるという風向。遊び人でさっきも馬やんが言ったように、うん、遊び方もいやらしくないし。うん、これはやっぱり男前やと思う。
まあ、そうやな。
うん、これはもう同意やろ。
同意やな。
あのね、風光はね、ほんまにかっこいいんやけど、ちょっとずるいところ、もうずるいって認める。ずるいのは、うん、多分、男前で、スタートの段階で、剣がすごい強いっていう設定を持ってね。うん、これはちょっとね、
ちょっとずるい。
ちょっとね、ずるいのは認める。
ね、みんな遊びもしますからね。
めっちゃしてんねんな、うん、そこだけはね。
妹にバレてたりする
から。そうね。
兄ちゃん。
あかん、あかんとは言わんけど、遊んでるよねっていう感じのね。でももうそういうのも、風光ならええんちゃうと思わせる。
なかなかないよね。
今のご時世はちょっと厳しいよね。
なかなかないよね。
俺の三人目にやるんやったらついてきてええでっていうシーンあるからね。アウトや、アウト、アウト。
酒と女は。
酒と女は二人まで。
二号まで。
あ、間違えた。
そこ大事。
もう突然来た。そうそう、名言ね。とあるおじいちゃまの名言がありましたけど。
立宮さんのおじいちゃんの名言。うん、酒と女は二号まで、
う
ん。
そうそうそう。
ベロベロなんて書いていいなって。
うん。でもそんなね、ベロベロなんてならないですよ、風光は。
予定でもね、死角に襲われたらパッと。
そう。で、強いね。
強い。
まあ、ちょっと、そこはずるいなと思う。
まあ、そこは置いといても、風光の、
う
ん。
そう。もう一回言おうか。すがすがしさが。
まあ、前編通して、この風光には、すがすがしい風が吹いてるんですよ、
うん。あ、もうちょっとね、一応差し込んでおくと、その、商人に最終的になんねんな。んで、今から一家起こすよっていう時に。
意外よね、言うたの。
商人
になんねん。客とか将軍とか、そういう本になっているかなと思って。
ああ、
ああ、ああ。商人の本。
あ、そうなんですよ。商業を。
まあ、言うたら、当時は蔑まれてたというか。
そうね。
そっちの、あんまり人気職業ではなかった。その、卑しいとまで言われてた、商人になっても、すがすがしさは
変わらない。
変わらない。う
ん、だって、やってることがやっぱすごいんよね。商人になってからなんですけど、まあ、例えば商人になるときに、その当時のもう大富豪にね、信仰を結んで、お互い見込まれ、見込むわけよ。んで、俺んとこに来えへんか、みたいな話になって、いやいやと。で、勝負しましょうと。10年後に、自分の方がお金儲けてたら、私んとこに来てくださいと。その代わり、10年後に自分の方がお金なかったら、もう一家揃って一族みんなであんたの下に行きますよ、みたいな約束をして、ちゃんと10年後それを守りに行くね。で、結果的には、どっちも破産してたっていう。もうここがすがすがしくない？破産してんねんで。もうそんなできませんよ。で、まあ、八景は実際に行ってたっていう話はしたんですけど、うん、まあ一番有名なのが、治水事業をすんねんな。
商人でありながらね。
そうそうそう。で、三皇五帝の時に話出てきた、うっていう人がいてたけど、うん、まあ今もそうやけど、治水というのは、やっぱり、お上がやる事業でしょ、うん、一階の人がやるようなことじゃないのが、いや、世の中の人が必要なんやから作ったらええやんっていうことで、白家は自分のお金で、自分の裁量でそれを作るというか、治水事業を起こす。
まあ、日本やと江戸時代とかね、杉の蔵寮とか、道頓堀が大阪のね、道頓さんとかいますけど、
ただ
その、紀元前ですからね。
で、多分やけど、川の規模が全然違う。
と
は思うね。私も知らんけど、ごめんね。でも多分中国やし、うん、大事業やとは聞いてますから。うん、まあそういう、この人が赤ん坊の猛将君をふとした縁で育て上げるところから始まって、うん、もう前編はずーっと八景の話やねんな。これもうひたすらかっこいい。
猛将君っていうタイトルでええかっていうぐらい。
いやー、でも思わんうまい。あれ男が惚れる男じゃないの？
まあね、そら、憧れますよ。
そこ聞かしてほしい。私なんなら本当に白馬の王子様的に言ってもいいぐらい、うん、これ風光、八景、かっこいいと思う。
風光のかっこよさっていう。イケメンでとかそういう感じではないよね。
そう、
もちろん、
うん、設定としては多分そうなんやけど、うん、そんなん違うねんな、う
ん、まあ言うたら前編通してかっこいいのは、うん、その生き様ですよ。
きたー、 結局モーショー君のこれ一つ生き様っていうのはテーマかもしれんね、うん、
そのモーショー君にも受け継がれてるんですけど、
うん、背中見て育ってるから彼は、うん、
言ったら時代が時代ですから、うん、隙を見せれば落ちようと思えばどこまでも落ちていってしまう時代ですよ、うん、
まあ戦乱やしね、うん
でずるく生きよう思たらとことんずるく生きなあかんっていうかそうせざるを得ない場合もあるし、
うんうんうん、
そういう状況でも当然八景もいろんな危機に見舞われるんやけど、うん、その中でも己の生き方っていうか生き様をなんとか保つっていうそのすがすがしさです、
う
ん、
そう
でしょ、
うん、いやかっこいいわだからもう女の人これ絶対いいと思うよな
女子におすすめ
女子におすすめ、うん、でまあまあその八景の話はもうずっと喋れんねんけど、うん、そればっかり言っててもしょうがないんでポイント2これはね私ずっと馬屋にも昔から言ってたと思うんやけど、うん、宮城谷さんの作品全部に言えると思うんやけどね、うん、女の人の扱いがちょっとあの人変わってると思うね
ほう
やっぱ私は女の人なのでさっきも八景見たらかっこいいなとか思うし女の人の目で見るじゃない、
はい
で、いろいろ時代小説とか読むでしょ宮城谷さん以外の、うん、私はまあ日本のものが多いけど、うん、特に人気の戦国時代とか、うん、そういうの読んでても言うほど女の人って書かれへんやん多少有名な人もおるけどなんかこう、割とありきたりやと思うねんな、うん、
女性の描き方が
そうそうそう、うん、ただね、宮城谷さんの話は、うん、登場人物のいわゆる人生に影響を与えんねん女の人がすごくそこはもしかしたら資料が残ってないからこその自由度があるんかもしれないけど、うん、今回のモーショー君もね、うん、後半モーショー君の話って言ったやんか、うん、そのモーショー君の話のほとんどはもうラブロマンスやから、
うん、
読み方によったら、うんうん、女の人結局その生涯を共にする女の人との話がものすごく多いんよ、うん、でその女の人とのエピソードがモーショー君の人生を作り変えていくのね、うん、そんなに重要視されることってあんまりないと思うから
普通まあ戦乱の時代やから、うんまあ、言うたら男中心の話になりがちやけど、う
ん、気付いたら結婚してたりするやん、
うん、
気付いたら奥さんおるとかさ誰この人ぐらいの感じやったりするでしょ
ではなくちゃんと女性の
そうそうそう
人生との関わり方とか
そうでそういうのがあるから私自身も感情移入しやすいんよね、
うん、
で特にモーショー君の場合は、うん、すっごいいろんな女の人が出てくるんでパターンっていうかなんかたおやかな人もいれば、はいはい、おてんばな人もいればみたいな感じで、うん、結構いろんなタイプの女の人が出てくるから誰かに共感できる人がいるっていうかあって思える人が女の人やったら一人は見つかると思うね、はいはい自分やったらこの人の気持ちわかるなーみたいな。
男目線で言うとどの人がいい？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。うん。キングダムやったら天ちゃんと誰やっけ？
あ、両天と。
うん。もう一人名前出てけへんわ。
教会。
うんうんうん。どっちがいいぐらいの選択肢やん？
まあ今あの山の。
山の神。そうそうそう。うん。あの女王様か。
ヨータンマが出てきたから。
うん、あの三人の誰みたいな。うわ、厳しいな。厳しい、この、もうそんなんちゃうねん。もうね、もっと AKB よ。クラスに一人はいそうな子がワンサが出てくるわけよ、モーショー君は。
そうか、AKB よりいいんちゃう
か。そう、あ、ありがとうございます。っていうことで、女の人がね、すごい魅力的なのよね。で、これは結構、モーショー君だけじゃなくて、宮城谷作品全般に言えることやから、うん、女の人はね、ちょっと、一回読んでみてほしい。感情移入しやすいと思います。で、三つ目。いきますよ。これもね、馬やんはね、うんうんと言ってくれると思うんやけど、どう思う？モーショー君に出てくる人って、うまくいってない時代をちゃんと書かれてんねん。
そうね。
うん。これ多分、もう一回次、ね、今回に引き続き、モーショー君の話をテーマに取り上げる回を作るつもりやけど、うん、そこで特にね、掘り下げると思うんやけど、うん、最初言った八景も、まあ、あの人ちょっと楽しそうにしてるけど、一応、不遇というか、出世とか、そういう意味では、うまくいってない時代があったし、モーショー君自身も赤ちゃんの頃から描かれて、長男として貴族のお家に生まれてるんやけど、後継ぎには全然選ばれないし、実際後継ぎとして認められるまでにすごい不遇というか、吸ったもんだある人なんよね。
殺されかけたりしますから。
だから初めからみんなうまくいってないっていうのがなんかね共感する部分すごいあるのね、まあ、
それ宮城谷正光自身の人生とかもあるんだろうな
そう。で、宮城谷さんって、もうちょっと、大器晩成型というか、あの人も多分世に出てきたのは40ぐらいからなんよね。どうやら。だから、随分売れるまで苦労なさったって聞いてんねんけど、
うんうんうん、
なんかね、宮城谷さんの書いてる小説って全部、ちょっと、うまくいってない時代があって、うんで、だからこその、成功っていうかね、うん、人生が書かれる。
他の人、最初、純文学で小説家になって、
そうそうそうそ
う、で、まあ言うたら売れない部分の時代があって、そっから中国のこの歴史小説、
うん、そう、すごい勉強しはって、う
ん、で、司馬遼太郎さんに憧れもして、っていうので、司馬遼太郎さんと最終的にあって、信仰があって、司馬遼太郎さんにも認められて、
うんうん、今はもう大家と言われるぐらいの人やと思うけど、うん、やっぱご本人もご苦労なさってたみたいで、
うん、
もう翔くんもね、そういう人がすごく多くて、高尊王っていう人も出てくるんねんけど、うん、これは、
あるいは翔王ね。
そうそう、キングダムにもちょっと出ていたかな。まさに、秦の始皇帝、あの秦を強くしたと言われる人物の一人。
そうね、秦はもともと野蛮な国っていうぐらい、西の方の、
うん、
あんま言うたら遅れてる国やったんが、
うん、
高尊王が法っていうね、法律の法を持って、あらゆる改革をしたと。
うん、そうそうそうそう。
で、秦がだんだん強くなっていくっていう。
そう、足がかりを作るんやけど、うん、そもそもでも、あの人は秦人ではないし、
うん、高尊王は A の人ですね。A の生まれやってんけど、魏の最初の人に認められて、魏の最初の人が、もうなかなかの年やったから、後継ぎに高尊を押してんけど、まあ、王様がそんなわけのわからんやつ、最初にその、いやいや、みたいな俺出して、まあ、じゃあ、持ち品にやったら、高尊王を、
最初にしないんやったら、
これでやばいから、殺した方がいいですよ。
だから他の国に渡したら、逆に魏は滅ぼされるから、魏で使わんねやったら、目が出る前に殺しちまえっていうことでしょ、うん、
まあそれぐらいの才能を持った。
だから見る人には分かってたんやけど、うんうんうん、王様には伝わらなくて、結局死にかけて、それが逃げてきて、
流れて死に来たと。
だから、ちょっと苦労人なんよね、
うんうんうん。
そういうあたりも描かれてて、なんかね、全部、ちょっとうまく、最初からうまくいってない、うんうん、ほんと、チクッと言うなら、風光がかっこよくて、剣が強かったっていうとこだけがずるいぐらいで、あとはもう皆さんね、どの人も本当に大変な思いをして、そこからこう、人生を作っていくっていうドラマの作り方がされてるから、すごい面白いよね。
まあ時代もね、時代やから、乱世っていう時代もあって、まあ言ったら下克上の時代でもあるから、落ちてしまった貴族とか、ね、復活を期して、そっからまた立ち上がるみたいな。
一応ね、いきますよ。希望は星の光のように小さく遠いものです。星は月と違い、欠けたり消えたりはしない。希望をいただいたものは常に顔を上げ、暗く長い夜にその光を見続けることです。うつむいたものにその光は決して見えない。で、これは八景が後々ね、自分が成功した後に人を励ますために言うセリフの一つなんやけど、やっぱりさ、ずーっとうまくいってた人が、うつむいたものにその光は決して見えないとか言ってもさ、うるさいわってなるやんか。口悪く言うと、やっぱり苦労してはる人が、男前とはいえ、苦労してはる人が言うからこそ、ちょっとジンとくるっていうね。
諦めたらそこで終わりですよと。
そうそうそうそう。やっぱ励まされる言葉がすっごいあんねんけど、ちゃんとそこに説得力があるドラマが隠れてるっていうのがね、もう翔くんのすごい好きなとこやなーって。どう？響く？響いてる？これ。
響いてる
よ。うん、無理やり言わせてない？
頭下げたら星見えないよっていう。
そうそうそうそう。うん、で、ま、八景の話多いな。うん、ま、八景もね、その、もともとは遊び人やってんけど、商人になるまでに、一時期すごいこう、学問をするっていうシーンがあって、
そう、ね、そう。急に。
まあ、師匠となる人を探すためにすごい旅に出るシーンがあんのよね、うん。
まず自分の師匠をね。
そう。探すためにもう、つつうらうら、当時やのに、いろんな国を回らされる、まあ、修行の旅みたいなシーンがあんのよね。で、まあ、ちょっと孟翔くんから離れると、一番苦労した後の大器晩成の話やなと思うのは、長寿っていう小説。
春秋五派の一人、覇者になった、秦の国の、
文庫
ですね。秦の、後の秦の文庫で。
そう。
秦の王子ですよね。
そうそう。だからこれは、馬屋も言った通り、後に覇者と言われるぐらいの人やけど、最初は20年諸国をさすらうのよ。
あれも辛いね。20
年よ。 食べるもんなくて、そこの食べ物を分けてもらえませんかって農民みたいなのに言ったら、うん、お前やったらこれでええわって土渡されるんだよ。つらー。
ほんでね、自分の付き従ってる人たちが、これまたすごい人たちで、その中にまあ、海死水っていうね。
あ、そうさ。オープニングでちょっと前に言ったやつね。
そうそうそうそうそう。海死水っていう、まあ、ずーっと長寿、後の死の文庫を支えて、真、うん、の文庫が覇者になって、うん、まあ、言った映画を手に入れたら山に帰るっていうね。謎の。
これもすがすが
しい。謎の行動を取るっていう。
いや、やっぱすがすがしい。うん、まあ、ちょっと脱線しましたけど。
恩賞に預からないぞっていう。
やっぱそういうね、苦労して、だからこそ今があるみたいなドラマの書き方は、うん、やっぱり宮城谷作品のすっごいいいとこ、魅力やなって、ね、うん、思ってます。
あと、俺が思うのは、うん、宮城谷作品の中で、うん、いろんな人が出てくるけど、まあ、これっていう人物に会った時、
自分がってこと、
うん、自分が、これという人物に会った時、反応を示すのに、うん、まあ、普通の小説というか、うわ、この人すごいと思ったとか、
あ、
そういう書き方されるじゃないですか。まあ、
運命の人に出会った時ね。
うん、運命の人
物が、
うん。うん。それは男女問わず、うん、男が男に出会う時であっても、うん、あ、この人はすごい。だから私はこの人について行こうと思った。うん、みたいな書かれ方するけど、うん、宮城谷正光の小説では一言ですよ。うん、あ、ですよ。あ、とか、あ、です。まあ、その、一音のみで表すと。感動の表し方は、なんか、しっくりくるというか、うん、なんかその変に説明ぶってない。うん、やっぱり人間って、はってするっていうように、うん、何か本当に感動した時って、息を飲むっていうかさ、
うん、
これっていう人物に会った時、あ、ああっていう、
うんうん、
その書き方はすごいなぁと、
うんうんうん
うん。俺もワンダーさんとかに会った時、あ、とか思って。
ニヤニヤしてるよ。
最後
に言うてやったみたいな顔してるけど、大丈夫、うん、私と会った時思わんかったん？
思った。
え？
あーって思った。
なんか納得いかんな。まあまあ、そういう感じで。うん、でね、最後に魅力をね、うん、どう言おうかなーって一応、ポイント4つにまとめますって思って、うんうん、なんかうまくまとまらんかなーと思ってんけど、うん、これがやっぱりなかなかね、まとまらんくって、うん、今回もこういう話、ポッドキャスト初めて撮ろうと思ったからさ、うん、読み返したんよ、すごい久しぶりに。うん、で、私、小説めっちゃ読み返す人なんよね。うん、下手したら100回ぐらい読み返す人なんよ、ね、同じやつを。
まあ、これ全然。
ちょっと話飛ぶけど。
飛びますけど、うん、私は夫婦、まあ言うたら、性格もだいぶ、正反対なんですけど、
うん、
まあ、本の読み方もそうで、うん、私はどっちかっていうと本をちゃんと本棚に、うん、
え、そこ行くの、
うん、
え、
ピシッと並べて、
え、なんか批判的だな。
で、
うん、
その連続ものもちゃんと順番に並べたいんですけど、
うん、
一服さんは、うん、本の背表紙が反対向いてても気にしない、
うん、
で文庫本を、まあ、僕はもう綺麗に並べたい派なんですけど、うん、文庫本ズボンのお尻のポケットに入れて、
うん、
くしゃくしゃにして旅先で読むみたいな、
うん、
昔の吉田栄作みたいな。
ちょっとわかる。でも文庫本って水にぐしゃっとかなっても気にしないで読めるっていうのがいいとこじゃないの？
なんか昔の古本のすんごい字が細かい、なんか黄ばんじゃってるやつでも平気じゃないですか。
字読めたらだっていいやん。
まあ、だからそういうので、全然本に対する姿勢は全然違うんですよね。
そうね。私読めればいいから。で、かつ、気に入ったやつをもうひたすら何回も読み返すんよ、私はね。だから実は幅は全然少なくて、
うん、
読んでる回数がすごい多いみたいな読み方をするんですけど。
読み込み派やな。
うん。でね、今回も読んだの、また。みんな、例えば、これうまい。聞いてくれる？
うん。
行くで。人を愛すれば勇気が湧く、
はい、
人の向こうにある己を愛することを仁という、
うん、
人のこちらにある己を愛することは仁とは言わず、そこには勇気も生じない。わ、
うん、
かる？わかる？
ワンモアタイミング。
いやもうこれ私100回読んでてわからへんね、うん、一応言うで、うん、行くよ、
うん、
ちょっと長いけど皆さんごめんなさいね、
うん、
人を愛すれば勇気が湧く、人の向こうにある己を愛することを仁という。人のこちらにある己を愛することは仁とは言わず、そこには勇気も生じない。
全問答です。
で私もね今回またこれちょっといいシーンで出てくる言葉なんよ。でまた読み返しました、うん、やっぱりわからん。
難しいな。
だからね、
まあ、最初のなんか、
いやもうお前は無理せんでいいよ、わからんって言ってくれていいよ。いやもうねそのわからんところも魅力やと思うのね、うん、なんていうかな、何回読んでも今回は今わからへんかった一つを言ったけど、うん、逆に高校生の時に読んでわからんかったのが、
わ、
うん、
かる。
うんうん。20代になって、あーと思うこともいっぱいある、うん、やっぱそういうね、何回読んでもやっぱ発見があるのよね。
もしだからね、今聞いてくださってる人がいて、
うんうん、
私は、僕はこう解釈しますみたいなね、
うん、
あったらまた、
そう、むしろ教えてほしい。今のわかる、うん、もう私お手上げなんですけど、うん、でまあまあそこの何回読んでも楽しい、うん、何回読んでも発見があるっていうのも魅力の一つで、うんうん、でですよ、まあそんなことを考えながら読んでたんやけどね、うん、最初に八景がかっこいいっていう話したじゃない、
うん、
でやっぱすがすがしいと、
うん、
生き様やっていう話もしたやん、
うん、
でね結局そこに帰ってくると思うのよ。つまり出てくる人たちの生き様がすごい魅力的で清々しいっていうこと、
前編通してな、
うん、で例えばね、あんまりネタバレになってもあかんけど、結局その毛翔くんが赤ん坊の時に八景が命を助けるというか、うん、形で養子にするのよね、うん、でそういうストーリーがあるからやけど、人を助ければ己が助かる、人の運命は複雑さを伴っているように見えるが単純なものだ、うん、みたいなセリフがあったり、
情けは人のためならずみたいなのかな、
うんうんうん、あとはね同じこと言ってるわこれ。人を助ければ自分が助かる、これねもう八景の晩年亡くなる前のシーンで出てくるセリフなんやけど、人を助ければ自分が助かる、私は毛翔くん文殿って言ってるけど、うん、毛翔くんのことね、うん、文殿を助けたおかげでこういう生き方ができたとかね、そういうすがすがしいし、
うん、
自分にはねできひんと思うよ、
まあね、
もうそれはね大きなこと言うけど、うん、そういう生き方に憧れるなぁと思いながら、うん、絶対にできひんその姿を見せてくれるっていうのがね、うんうん、伝わりますかね。
まあでもなかなか貫き通すっていうのは難しいけど、
うん、
やっぱり僕も思うのはたった40年ぐらいしか生きてませんけど、
言うて言うて、
ええことをしたからって、うん、ええことが返ってくるわけでもないと、でも、うん、悪いことしてそれが返ってけえへんこともないから、
うんうんうんうん、
なるべく悪いことはせんとこうと思う、
うんうん、でも普通はそうやん、うん、いいことしたからっていいこと返ってくるわけないなって思うのが大概の人生じゃない、うん、でも言うわけ八景は、人を助ければ自分は助けられるって、
うん、
ね、そんなこと言えますっていう、うん、で例えばさ、
俺が普通の人みたい
な、え、我々凡人やから八景とはちょっとね渡り合えない。例えばね、人はそうなりたいと思えばそうなるっていうセリフが、これ割と早い段階であるんですけど、もうね、もう言いたくなるやろ。
やばい
よ、そんなわけないやんって言いたくなるやん。そうなりたいと思って、そうなれれば人生そんなね、いいことないよって思うけど、風子、白景はそういう風に言うわけ。それに辛い時に励まされる瞬間っていうのがあんのよ、やっぱり。で、それは、お前小説のことで何言うてんねんって言われたらそれまでやねんけど、やっぱりね、小説のいいとこよね。実際にそれは、風子が目の前にいるわけじゃないのは分かってるよ。分かってるし、そういう人生が、リアルな人生がそういうものじゃないのかもしれへんけど、やっぱり、理想があって、でも近づけない自分にすごい苦しんでる時に、人はそうなりたいと思えばそうなる、みたいなセリフがあると、すごい励まされるのね。うん、そういうかっこよさが申し訳にあるな、と思って。
確かになぁ。にあるかもな、説得力があるからな、ね、
これ私ちょっと気張りすぎてさ、うん、どうしよう、足つってきてんけど、いたたたた、うん、だいぶ頑張ってこう熱く語ってみましたけど、うん、どう、伝わった、馬やん、
伝わりました、
大丈夫、私がどんなに白景が好きか伝わった、
うん、もう私も呼んでますからね、
うん、大丈夫かな、
大丈夫、大丈夫
っていうことで、私の中の
毛翔くんというより私の発
見、うん、だから歴史の話は何もしませんでしたが、うんうんうん、毛翔くんの小説に対して 熱く募る思いをぶちまけてみました。
どんだけ八景がかっこいいかっていうことですか。
これを機会に読んだよっていう人がいたらまた教えてください。
は
い
は
い、
まあ、宮城谷正光の代表作でもありますからね。
そうね。宮城谷作品は今後もちょっと我々共通して読んでる少ない小説なんで。
宮城谷作品の共通項として、うんまあ、題名が単純。
お、これ来たよ。我々の中でちょっと言っとこうか。う
ん、あの、宮城谷さんは、ノージョークもそうやし、うん、そのままっていうタイトルが多いんで。
これちょっと喧嘩打ってきてるやつ。
暗示とかね。
今回も、モーショーくんっていうのがタイトルやからね。
うん。芝さんは、まあ、同じ歴史小説家でも、うん、題名も生きなわけですよ。
芝良太郎さんはタイトルの付け方が上手っていうので有名やから。
素人取る話とか。
ドラマにもなった。
燃えよ剣
もよけんもやけど。
坂の上の雲。
坂の上の雲。
もいいし、うん、新選組結風録とかさ、グッとくるやん。
言いたくなるもんね。うん、でも言わせて、やっぱり猛将くんやろ。
暗示とか猛将
くん。いやもう痺れるやん。ままやんシンプルイズベスト。痺れるやん。ね、言っとくけどほら、星雲遥かに、みたいなかっこいい。
ダサくない？
いやいやいや。
星雲遥かに。
そう。坂の上の雲に並べるやん。
星雲遥かにもね。
うん。めっちゃかっこいい。
タイトルは置いといて、中身はすごい、同説ですよ。
私最初に読んだ宮城谷作品はこれです。
反書っていうね。そうそうそう。これまた、最初のスタート時点が、トイレから始まるのね。ボコボコにされて、トイレに。
なかなかね。
捨てられるっていうところから始まります。
えぐい小説ですけどね。うん、まあそんなわけでいろいろありますので、うん、一応日本の時代ものもちょっと書いてますし、宮城谷作品、興味がある人は読んでみてください。はい。
またおすすめのね、はい、タイトルとかも発表していこうかと思います。
そうね。はい、で、今回は猛将くんの話になったんですけど、ちょっと馬屋のおすすめの猛将くんのね、話はまだあんまりしてないので、次回はその辺を。
うん、猛将くんというか、まあ春秋戦国の中で私が、一位に争うぐらい好きな、
うん。ちょうどこの小説に出てくんねんな。うん。だからちょっとその話について今度は馬やんが熱く語る予定です、は
い。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエーイ！イエーイ！
お疲れ様でした。
2回にわたって、
はい。
春秋戦国時代。
いや、楽しかったわ。
と、その小説、猛将くんについて。
はい。もう、ようやく私、猛将くんに対する愛を、ね、はい、語れました。
皆さん、猛将くん大好きですから。
大丈夫かな、あんなに熱く語るかな。いいんかな、大丈夫やったんかな。
いいんじゃないですか。
熱すぎひんかったかな。
私らの番組らしくないと言われれば、それまでですけど、ちょっと歴史系ポッドキャストみたいになっちゃいましたけど。
ね。
好きなもんは、どんどんこれからも配信していきたいなと思うんですけども、
もうただ飲んだくれてるだけじゃないぞというところで私もちょっと語ってみました、
は
い、
まあ春秋戦国時代は猛将軍だけじゃなくいろいろ他にも変わった人がいてて、私もね実は大好きな人物がいるので、ちょっと間ね空けてずっと春秋戦国時代ばっかり配信してても、
ね、今回はエンタメで猛将軍という小説を取り上げてますけれども、もう一回それをやろうと思ってるんやけど、はいはい、ちょっと長く続きすぎなんで、ちょっと緩和休題で、次回は違うコーナーを間に入れて、
はい、
馬屋の春秋戦国について語る回をもう一回。
春秋戦国時代の別の偉人、はい、私の好きな偉人について
語りたい、うんうん、馬屋が今度は熱く語る回が入りますよ、はい、ということですね、はい。はい。
それは誰なのか、お楽しみ。うん、
あ、ここは内緒にしておいて。はい。はい、じゃあ、今回はもうそんなとこかな、
はい、
メールアドレスを。
はい。はい、メールアドレスが、やいやいラジオ @gmail.com。
はい。
ツイッターの方が、ハッシュタグをつけて、カタカナでやいラジでお願いします。
はい。
こんなとこですか、
はい。
ではでは、次回はまた違うコーナーで。
お会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。一服でした。
マヤンでした。